皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報、令和6年9月号をお届けいたします。祭りだわっしょいわっしょい、茶沼の祭りだわっしょいわっしょい。今年も暑い中開催された茶沼夏祭りのワンショット、今月号の表紙には大きく口を開けた獅子舞の顔、その口が狙っているのは抱っこされている僕の頭、お子さんは抱っこしてもらっているパパかママの腕に必死にしがみついて今にも泣きそうな、この世の終わりのような顔。その顔とは対照的に獅子舞の顔は大きな口を開け、どうする僕と言わんばかりに鼻穴を上に向け、大きな見開いた目を見せて少しおどけたようにも見える。あー、獅子舞の金歯が僕の帽子に噛みつきそう。さてその後はどのようになったのでしょうか。この子は茶沼の夏祭りの思い出はどう感じたのかが心配です。でも大きくなれば笑い話に花が咲くこと間違いなし。夏祭りのこの写真、きっと記念の一枚になるでしょう。茶沼夏祭りの様子は今月のホットラインで紹介します。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの健康からになります。なお CD ごと、タイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から7ページ特集、地産地消のすすめ、3、8から11ページ今月のお知らせ、地域の種まき隊、4、12、13ページ今月のホットライン、5、14、15ページ市民の広場、次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ健康、虫歯のない子、2、18から23ページ情報広場、内容、催し、募集、お知らせ、相談、寄付となっております。3、24、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。
特集、地産地消のすすめ、地域の食材を地域で消費する地産地消、その取り組みは食の安全、SDGs、健康志向などの観点から注目が集まっています。あなたも地産地消に取り組んでみませんか？地産地消を考える。私たちが住む登米市では、米をはじめ、野菜、果物、畜産物など、魅力ある食材や加工品が豊富に生産されています。身近な地域の食材を普段から口にしている人も多いと思いますが、地産地消の大切さについて考えたことがある人はあまり多くないかもしれません。地産地消がもたらす効果、地産地消の取り組みは生産者の顔が見えて安全安心な食材を購入できるだけではなく、物流距離の短縮によって二酸化炭素の排出量が削減でき、環境保全にも効果があります。また地域の食文化の伝承や食育の推進といった側面のほか、生産者が消費者のニーズを捉えやすくなることで地域産業の活性化が期待できます。そして地産地消は私たちの健康とも深い関わりがあります。旬の地域食材が人々の健康を支える。多くの野菜、果物には旬があり、旬の食材にはその時期に起こりやすい体調不良をカバーする効能が期待できる成分が多く含まれています。通常野菜や果物は収穫から時間が経つと徐々に栄養価が下がっていきますが、地産地消に取り組むことで地域で採れる旬の食材を新鮮で栄養豊富なうちに消費できるため、私たちが健康的に生活するための手助けになります。 知って食べよう、登米市産の食材。現代では食生活の変化や消費者ニーズの多様化、流通や加工技術の発達などにより、さまざまな地域の食材や国産よりも安価な輸入食材などが季節を問わず簡単に購入できるようになりました。日々の食事を地域食材だけで完結させることは現実的に難しいですが、地産地消を取り入れることで安全安心な食材を美味しく味わうとともに、環境保全や地域応援、豊かな暮らしの実現、地域への誇りと愛着を持つことにもつながっていきます。今回は本市の地域食材の魅力や地産地消の取り組みの意義についてお伝えします。ハウスで育てているキュウリの収穫作業の一場面、若い男性の生産者の方が手でキュウリを支え、ハサミを入れようとしている瞬間の写真が2ページ3ページの2面にわたり大きく掲載されています。また2ページの下の段には、湯気の出ている炊きたての白いご飯、キャベツ、ナス、キュウリ、トマト、ピーマンなどの夏野菜のかご盛り、サシの入った登米産牛、油麩などの登米産の食材の写真が掲載されています。地域食材を日々の食卓に、農産物直売所道の駅。各地域に設置されている農産物直売所や市内5カ所の道の駅では、地域ごとの特色ある農産物や特産品をさまざまな工夫をしながら販売しています。取り立て野菜が店頭にずらりと並ぶ、朝に納品したものが昼には売り切れることも、袋詰めをした取り立てのミニトマトを女性の生産者の方が店頭に並べている様子の写真が掲載されています。産直中田愛妻館理事長野家和夫さん、こだわり食材をお届け愛妻館の取り組み。産直中田愛妻館は平成16年5月にオープンした農産物直売所で、組合員約130人が新鮮安全安心をモットーに育てた生産物や加工品を中心に、地元産にこだわった商品を販売しています。中でも人気なのは米、野菜、果物、青果。食材は新鮮で美味しいと評判で、遠方からまとめ買いに来る人もいます。また組合員が納品する商品には、生産者加工者の名前を表示していて、この野菜ならこの人と指名買いされることもあり、組合員の努力と多くのリピート客によって支えられています。生産者と消費者をつなぐ地産地消の効果。農産物直売所では、その日の朝や前日に収穫されたばかりの野菜などが店頭に並ぶため、新鮮な食材が購入できます。生産者としても、規格外で流通できないものや少量の生産物が販売でき、消費者の需要を直接確認できることから、安定した収益につながります。旬の食材にこだわるがゆえに、時期によって供給が安定しないこともありますが、生産方法など工夫して長く食材を提供できるように取り組んでいるほか、乳児の食糧難に備え、普段から生産力の向上と地域内流通を推進し、食材の供給力の保持に努めています。市内の主な農産物直売所道の駅、産直中田愛妻館中田、産直頑張る館豊里、豊間観光物産センター遠山の里豊間、道の駅南方もっこりの里南方、道の駅米山ふるさとセンターわいわい米山、道の駅津山もくもくランド津山、道の駅三滝道東和、道の駅りんりん館森の茶屋東和、 この8箇所のそれぞれの建物の全景が掲載されています。
地域食材を子どもたちへ、学校給食の取り組み。学校給食への市内産食材の活用状況は令和5年度県調べによると、登米市が県内でトップ。市内5カ所の学校給食センターでは食育と連携した地産地消に取り組んでいます。学校給食における地産地消の取り組み。登米市は豊富な食材のほか、油麩やハット汁などの地域に根付いた食文化もあります。こうした恵まれた環境を給食に生かし、子どもたちが地域について学ぶ機会につなげようと、市では毎日の給食になるべく市内産の食材を使用するようにしています。給食に使用した市内産の食材は献立表に目立つように太字で記載したり、給食だよりを通して生産者の声を伝えたりしているほか、毎月1回の地域食材の日には市内産の食材を積極的に活用した給食を提供しています。また市内産の牛肉を味わう給食や、登米総合産業高校の生産米や生徒が考案したレシピの活用など、多方面と連携して地産地消に取り組んでいます。当たり前ではない地域食材の恵みに感謝。生産者の人手不足や後継者問題などにより市内産の食材を給食用に確保することは簡単ではなくなってきています。しかし給食を通じて地域の特産品を知り、伝統の食文化を味わうことで、子どもたちが地域への愛着と感謝の気持ちを抱くことを目指して、市はこれからも地域食材の魅力や食文化について情報発信しながら、地域食材を積極的に活用した安全で美味しい給食の提供を続けていきます。写真が3枚掲載されています。東部津山学校給食センターの地域食材の日メニュー、お米、豚肉、さまざまな野菜と市内産の食材をふんだんに使った給食の写真。市内産の食材はいつもより美味しく感じると給食を頬張る子どもたちの写真。栄養士の皆さんが毎日の献立を考えています。残さず食べてくださいねと9名の栄養士の皆さんの写真です。生産者の声、中田町大泉、後藤博明さん。きゅうりやトウモロコシ、長ネギ、缶詰ほうれん草など1年を通じて合計35品目の野菜を栽培しています。低農薬を心がけた安全安心な野菜を農産物直売所などに納品しています。消費者との触れ合いを大切にし、納品の際に出会うお客さんとの会話をもとに、今需要のある品目を考えて生産してみることもあります。育てた野菜を食べた人からの美味しかったの声が励みになっています。多品目栽培でニーズに合う旬の食材を食卓に届ける、トウモロコシを収穫する後藤さんの写真が掲載されています。
地域食材を美味しく活用、地産地消推進展。地域食材を買ったり食べたりする機会を増やし、地域食材の魅力を広めることを目的に、市は地産地消に積極的に取り組んでいる市内外の小売店や飲食店などを登米市地産地消推進店に認定しています。認定書とミニのぼり旗が推進店の別印になっています。イタリアンカフェベアートオーナーシェフ国本真一さん。国本さんのプロフィール。石越町出身、都内赤坂のレストランで学んだ経験を生かし、令和5年8月に地元登米市でイタリアンカフェをオープン。登米市地産地消推進店の令和5年度認定店です。新鮮さと人のつながりは地産地消だからこそ、地元の食材を使ったイタリア料理の店を作ることが夢でした。以前勤めていた 都内のレストランでは卸売業者から食材を仕入れることが多く、産地から店に届くまでに時間がかかっていましたが、登米市に戻ってきてからは生産者から直接仕入れたり、農産物直売所やスーパーの産直コーナーなどで購入したりしています。自分で探す苦労はありますが、地元産だからこそ新鮮な食材がすぐ手に入りますし、自分の目で見て選んだ食材なので自信を持って料理に使うことができます。生産者と直接会話ができるのも地産地消の魅力です。生産者が抱く熱い思いやこだわりを聞くことで、素材の持ち味を深く理解して料理に生かすことができますし、生産者の皆さんの頑張りを自分の料理を通じて伝えたいと思うようになりました。地域食材の魅力を味わってもらいたい、料理をお客様に美味しいと感じてもらうことが第一ですが、そんな食べ方があるんだ、自分でも作ってみようと思ってもらえるともっと嬉しいです。お客様から美味しかったから家で真似して作ってみたよと言っていただけることもあり、モチベーションになっています。料理を通じて地域食材の美味しさを感じていただき、家庭でも食べるきっかけになってくれれば幸いです。お店の情報。地域食材と自家製にこだわっています。看板メニューは登米市産一目惚れを使用したそびえ立つ渡りガニのトマトソースリゾットです。イタリアンカフェベアート、住所は浅間町佐沼梅の木2丁目 1-1、 電話番号 080-9632-4400、 定休日は日曜月曜日です。親子で実践地産地消料理教室、登米市産の食材を使った家庭でも楽しめる本格イタリアンの作り方を学ぶ料理教室が7月28日石の森ふれあいセンターで開かれ、市内の小学生の親子12組29人が参加しました。国本シェフ指導のもと、リゾットと冷製ポタージュの2品を協力し合って調理、完成した料理の美味しさはひとしおで、参加者は家で早速作ってみますと笑顔で話していました。国本シェフのアドバイスには普段の料理にも役立つポイントが盛りだくさんです。料理教室での様子の写真が掲載されています。登米市地産地消推進店は116店舗、令和6年7月時点です。あなたのおすすめ地産地消グルメを探してみてください。令和6年度新規推進店募集中です。登米市公式ホームページ地産地消推進店ページを確認してください。4店舗のおすすめメニューとお店の紹介です。田んぼ豚の角煮丼、ハッシュタグ老舗割烹料理、地元野菜、登米産豚肉、ササニシキ、ほぼすべての食材が地元産、田んぼ豚のうまみを味わって、お食事三浦、津山町柳津あざ元町81、0225-68-2003、定休日は水曜日です。究極ポテトフライ、ハッシュタグ居酒屋、飲み屋、おつまみ、じゃがいも、北あかり、食材の美味しさ味わう一品、丁寧仕込み、二度揚げがコツ、うまい登米っ子ランヤ、笠間町佐沼あざ中江4丁目 14-5 0220-22-0788、 定休日は月曜日と年末年始。精進マフィン全5種、ハッシュタグ スイーツ、マクロビ、甘味、市内産米粉と小麦粉、植物性原料にこだわったかわいいハート型マフィン、精進スイーツ結び、中田町牛の森、あざ入道坂5-0220-23-9070、定休日は火曜水曜日です。夏野菜としらすのピッツァ、ハッシュタグ石窯米粉ブレンド、地元野菜ピッツァ、特製の米粉ブレンド生地に旬の地元野菜を贅沢に使用、ハイジ米山町西の後ろ工事 144-5-0220-23-8848、 定休日は火曜水曜日、そして不定休日です。期間限定メニューのため仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。地域食材の魅力を広く伝えていきたい産業経済部観光物産戦略課菅原純奈主事、登米市は豊富な食材に恵まれた地域で、おいしい食材があちこちで作られています。その食材の魅力を地域の皆さんに再認識してもらうことが重要だと考えています。市では今後も登米市ならではの豊かな地域資源を未来につなげ生かしていくために、地域食材の魅力を PR しながら地産地消推進店舗の拡大や食育と連携した学校給食レシピコンテスト、料理教室などの取り組みを通じて地域食材の利用拡大や食文化の理解向上に努めていきます。市内外に向けて登米市の名産品を周知する登米ブランド認証制度、公式ホームページ登米ブランドについてを確認してください。第17回登米市産業フェスティバル、登米丸ごと五感で楽しむ技と食の祭典、市内の多様で優れたものづくり企業による展示、販売、体験ブースが多数開かれるほか、市内産の農産物などを活用したグルメ品を販売する登米グルメ村が開催されます。登米市のさまざまな作り手と市民がつながる機会ですので、ぜひご来場ください。日時は10月6日日曜日。午前9時45分から午後3時まで。場所は登米市狭間体育館 S ファクトリー東北中江公園、狭間中江中央公園。問い合わせ産業経済部地域ビジネス支援課企業振興係 0220-34-2706。 特集を終わります。
今月のお知らせ、登米市人権擁護に関する条例を制定しました。市民一人一人が人権尊重の意識を高め、すべての市民が人権を侵害されることなく個人として尊重され、自分らしく安心して暮らすことができる人権尊重のまちづくりを目指すため、市は登米市人権擁護に関する条例を制定しました。基本理念、すべての市民が生まれながらにして社会、経済、文化などあらゆる分野の活動に参画することができる権利を有し、かけがえのない個人として尊重されることを基本理念としています。市、市民、事業者の責務。市の責務、市民及び事業者の人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に関する施策を総合的に推進すること。施策の推進にあたり関係機関等の連携に努めること。市民の責務、社会のあらゆる場面において互いに人権を尊重し、 自らが人権尊重のまちづくりの担い手として人権意識の向上に努めること、市が実施する人権擁護に関する施策に協力するよう努めること、事業者の責務、事業活動に関わるすべての人の人権を尊重するとともに、人権尊重の視点に立って事業活動に取り組むよう努めること、市が実施する人権擁護に関する施策に協力するよう努めること、施策の基本となる事項、
人権に関する法律の制定状況や人権課題の動向などを踏まえて次の事項を規定し取り組みを進めます。
人権侵害行為の禁止、誰であっても理由の有無にかかわらず人権を侵害する行為をしてはいけません。相談体制の充実、誰でも安心して相談できるよう関係機関などと連携し、相談機会の周知及び提供並びに実情に応じた相談体制の充実を図ります。教育・啓発活動の推進、関係機関と連携して家庭・職場・地域などの様々な場面や機会を捉えて人権教育や啓発活動を推進します。登米市人権の日、登米市の総括的な人権の考え方・方針を示すため人権の日を12月1日と規定し取り組みを推進します。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係0220-58-2118、法務大臣から人権擁護委員に職、波佐間町新任佐々木圭史さん、中田町新任小野寺優子さん、米山町新任福田徹さん、南方町再任三浦隆越さん、南方町新任及川明子さんが7月1日付で法務大臣から人権擁護委員の委嘱を受けました。人権擁護委員は人権に関する相談に応じたり、学校や幼稚園、保育園などで人権教室を開いたりして命の大切さや思いやりの心についての理解を深めてもらうための活動をしています。これは人権問題ではないかと感じたり、どうすればよいかわからないことがあったりしたときは人権相談窓口にご相談ください。人権に関する問題は様々な分野に及ぶことから、相談の内容に応じた窓口が設置されています。相談は無料で、相談内容についての秘密は守られますので、一人で悩まずご相談ください。仙台法務局0222-225-5611、仙台法務局登米支局0220-52-2070、みんなの人権110番0570-003-110、子どもの人権110番0120-007-110、女性の人権ホットライン0570-070-810、宮城県女性相談センター 0222-256-0965、 警察相談専用電話 0222-266-9110、 宮城夜間休日 DV ホットライン 0227-25-3660、 問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係0220-58-2118。
行政に関する困りごとはありませんか？9月と10月は
行政相談月間です。行政相談とは、国の仕事やサービス、各種手続きなどに関して困っていること、要望したいことについて住民の皆さんの相談に応じ解決を図る仕組みです。総務省では行政相談制度がより広く皆さんに利用いただけるよう、本年度から9月と10月の2ヶ月間を行政相談月間と定め、全国一斉に様々な活動を展開します。市では国の仕事や各種手続きなどに関する困りごとなどの解決を図るため、総務大臣から委嘱されている行政相談員が相談に応じます。相談は無料で、秘密は厳守しますので、気軽にご利用ください。相談所をお知らせします。町域相談所開設日、時間、場所の順にお知らせします。波佐間町、9月5日木曜10時から11時半波佐間老人福祉センター。豊間町、9月5日木曜10時から11時半豊間老人福祉センター。東和町、9月18日水曜、10月3日木曜、10月16日水曜、10時から11時半東和総合支所。中田町、10月3日木曜、13時半から15時半中田老人福祉センター。米山町、10月3日木曜、10時から11時半米山総合保健福祉センター。石越町、9月17日火曜、10月21日月曜、10時から12時石越総合支所。津山町、9月27日金曜、9時半から11時半10月10日木曜、13時半から15時10月25日金曜、9時半から11時半いずれも津山老人福祉センター。問い合わせ、総務部総務課総務係0220-22-2091。牛の使用管理技術を競う第17回市畜産共進会開催。市畜産共進会が7月4日南方農畜産物収出荷場で開かれました。共進会は地域の家畜改良意欲の高揚や使用管理技術の向上と普及に努めることを目的に毎年開催しており、今年は延べ59頭が出品されました。上位入賞牛は県共進会の出品牛候補になります。結果は次の通りです。チャンピオン賞、浅根坊号、石越町佐藤信勝さん。最優秀賞、一区若メスの1福山号、波佐間町遠藤康弘さん。二区若メスの2サラン号、米山町富江隆さん。三区計算浅根坊号、石越町佐藤信勝さん。四区高等登録群、波佐間町和牛改良組合ラムネ号、
チバズファーム、
スプライト号、
チバズファーム。
5区府警軍、南方町和牛改良組合のり巻きやられ号、高橋徹さん、福桜号、石川優里さん、巻き巻き号、亀田勝人さん。団体賞第1位波佐間町和牛改良組合、第2位南方町和牛改良組合、第3位石越町和牛改良組合、宮城県総合畜産共進会。日時場所、1肉用牛の部、9月7日土曜三里町宮城総合家畜市場。2乳用牛の部、9月25日水曜三里町宮城総合家畜市場。3肉豚の部、10月25日金曜米山町宮城県食肉流通公社。問い合わせ、 産業経済部農政課畜産振興係0220-34-2713、宮城県畜産協会0222-98-8473。市中学校駅伝競争大会結果7月4日開催。1位のみお知らせします。男子の部佐沼 A は1時間5分0秒女子の部東和 A は50分18秒男子区間1区 3.1 キロは佐沼 A 今野修太さん10分36秒2区3キロは佐沼 A 岩渕善土さん10分8秒3区3キロは佐沼 A 泉栄太さん11分12秒4区3キロは佐沼 A 三浦春人さん10分10秒5区3キロは佐沼 A 関海志さん11分20秒6区3キロは石越 A 熊谷直人さん11分11秒女子区間1区 3.1 キロは豊里 A 三浦絆さん12分5秒2区2キロは佐沼 A 木根淵理子さん8分13秒。3区2キロは佐沼 A 安藤貴希さん7分54秒4区2キロは豊里 A 佐々木理瀬さん8分14秒5区3キロは東和 A 佐藤空さん12分40秒定額減税補足給付金調整給付について国の方針である総合経済対策の取り組みとして令和6年の所得税及び個人住民税において定額減税しきれない人に対する支援のため支給対象者に給付金を支給します。支給対象者令和6年1月1日時点で登米市に住所を有する納税義務者で支給対象者と配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が当該支給対象者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人支給額次の1と2の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します。1. 所得税分定額減税可能額から令和6年分推計所得税額令和5年分所得税額を引いた額 2. 個人住民税所得割分減税可能額から令和6年度分個人住民税所得割額を引いた額支給金額の具体例納税義務者本人が妻と子2人を扶養している4人家族で所得税3万円住民税所得割2万円減税前の場合所得税から3万円の減税住民税所得割から2万円が減税され定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が調整給付金として支払われます。申請方法支給対象者宛に給付案内など記載された確認書を送付しますので内容を確認し必要事項を記入の上返信用封筒で提出してください。申請期限10月31日木曜当日消印有効。問い合わせ市価格高騰支援給付金専用電話 0120-390-035 福祉事務所生活福祉課福祉総務係 0220-58-8473 5552、給付金支給を装った詐欺などに注意、不審な電話があった場合はすぐに警察署などへ連絡してください。佐沼警察署0220-22-2121、富目警察署0220-52-2121。住宅用火災警報器に関するアンケートを実施、市消防本部では住宅用火災警報器の設置状況などについて調査をしています。このアンケートは市内における住宅用火災警報器の設置状況等を把握することにより今後の普及啓発広報などに活用するものです。皆さんのご協力をお願いします。回答期限9月30日月曜。回答方法、二次元コードからアクセスして回答ください。問い合わせ消防本部予防課予防建築係0220-22-1900。9月20日から26日は動物愛護週間です。身近な動物への理解を深めて動物との共生を考えてみましょう。ペットは生涯愛情と責任を持って飼いましょう。動物の息は犯罪です。絶対にやめてください。ペットを適正に飼育し人と動物が共に過ごしやすい環境づくりを目指しましょう。犬を飼っている人へ飼い犬の登録と狂犬病予防注射を必ずしてください。住所や飼い主が変わったり飼い犬が亡くなった際は最寄りの総合所へ届出をお願いします。猫を飼っている人へ屋内飼育に努めましょう。繁殖を望まない場合は不妊去勢手術をしましょう。飼い主が分かるように首輪や迷子札を装着しましょう。 TNR 活動に理解を。 TNR 活動とは野良猫の避妊去勢手術をして猫たちを元の場所に戻すことで野良猫の増加を抑える取り組みのことです。問い合わせ市民生活部環境課生活環境係0220-58-5553。親子で楽しむ市子ども祭り、親子で楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。ぜひご来場ください。9月22日日曜祝日午前9時半から午後2時場所水の里ホール安倍美荘登米祝祭劇場。入場料は無料です。イベント内容、みんなで楽しむ歌と手遊び、イリュージョンマジックショー、登米ジュニア吹奏楽団演奏会、劇団爆人形劇、ボランティアによる絵本読み聞かせ、屋外テントフード販売、市内子育て関連施設パネル紹介、バス、消防車、パトカー、水素自動車などの展示、8トンふれあい撮影会など。問い合わせ南方子育てサポートセンター 0220-58-5558。 令和5年度に完成した有料な工事の
施工業者
技術者の表彰式が7月24日消防防災センターで開かれました。登米市有料工事
施工業者
と表彰
施工業者
代表者名技術者名をお知らせします。浅野工務店浅野拓司さん、本田達也さん、伊藤組伊藤渡さん、山内義行さん、及川工務店千葉茂明さん、千葉和正さん、近代建設登米営業所山内修一さん、小野寺桂さん、佐々木十一郎さん、柳淵則之さん、資生工業柴田信也さん、柴田哲也さん、大新建設 佐藤剛さん、浅野孝之さん、田野組、田野義人さん、佐々木智弘さん、千葉政工務店、千葉正弘さん、阿部正明さん、日建工業建北営業所、今野元久さん、阿部実さん、門馬工務店、門馬和幸さん、阿部正夫さん、問い合わせ契約検査室検査係 0220-22-2097。
地域の種まき隊、市内各地区で取り組んでいる地域づくり活動をシリーズで紹介します。西郷公民館集落支援員、高橋智子さん。みんなが主役、心通い合う西郷。西郷公民館は2010年に竣工した市内で一番新しい公民館です。障害学習、健康づくり、防災、環境美化運動のほか、高齢者対象の西郷南樹大学や小学生を対象とした伝統文化継承活動などにも取り組んでいます。高齢者など公民館まで足を運ぶことが難しい人たちにも楽しんでいただけるよう、地区集会所などに出向いて交流できたらと考えています。地域の皆さんが笑顔になるような事業を提供できるよう、これからも心がけていきたいと思います。豊里公民館館長、本間俊正さん。ずっと住みたいみんなの豊里。豊里町は旧北上川の起点、時並み新井関からなる北上川河川歴史公園をはじめ見どころも多く、最近では宮城オルレ、トメコースも開設され、多くの皆さんが訪れるようになりました。地域づくりの主体は住民であるとの考えのもと、さまざまなプロジェクトに取り組んでおり、今年は災害時の対応について学び、地域の防災力を高めるための防災力向上勉強会を開催する予定です。地域の皆さんが豊里に愛着を深め、安心して暮らせる住みよい地域づくりを目指します。
今月のホットライン、全国の熟練の漕ぎ手集うマスターズレガッタ開催。日本ローイング協会主催第15回全日本マスターズレガッタは7月6日7日の両日、 IS 総合ボートランド宮城県長沼ボート場で開催され、全国から集まった約700人の選手が熱戦を繰り広げました。大会はボート競技を障害スポーツとしてより多くの人に楽しんでもらうため、27歳以上の漕ぎ手を対象に実施しており、宮城県会場での開催は今回が初。出場した栃木県の山田望さんは、コースが広くて気持ちよく漕ぐことができた、シニア世代の出場者がたくさん参加しており、自分たちも同じように仲間と長くボート競技を続けていきたいと話していました。今大会の参加者最高齢は90歳。各競技の優勝者には長沼ボート場がデザインされた木製のメダルが贈呈されました。競技の様子の写真が掲載されています。梅雨を彩る青紫の花、石越あじさい祭り。同実行委員会主催登米市石越あじさい祭りは7月6日から15日までの期間中、チャチャワールド石越で開かれ、多くの人でにぎわいました。あじさい祭りの開催は17年ぶり。来場者は園内に咲き誇る色鮮やかなあじさいを鑑賞しながら、スタンプラリーをしたり、イベントブースの金魚すくいやマルシェ、手作り雑貨のワークショップなど、さまざまな催しを楽しんだりして、思い思いに祭りを満喫しました。同実行委員会の千田久勝さんは、今回の復活を機に これからも継続的に開催していきたいですと意気込みを語っていました。会場に設けられた足湯ミニプール、子どもたちはアジサイが浮かんで綺麗、涼しくて気持ちいいと感想を話しました。その様子の写真が掲載されています。木に触れ楽しく学ぶ、親子でクデジュー棚作り体験、トメの森ワークショップ親子木工教室は7月21日石の森ふれあいセンターで開催され、市内外からの児童とその保護者39人が参加しました。教室では豊間町森林組合の竹中正春氏を講師に迎え、木や森林の大切さについての講話と、市内産木材の間伐材を用いた組み立て家具クデジューを使った棚作りを体験。参加した親子は木材に施された溝と溝を慎重にはめ込み棚を完成させました。中田町の石川佳穂さんは、工作が好きなのでとても楽しかったです、押し込む時の力の加減が難しくて少しドキドキしましたと話していました。釘やネジを一切使用せずにはめ込むだけで組み立てられるクデジューは、本棚や椅子など様々な形に組むことができます。軍手をして一生懸命組み立てる女の子の写真が掲載されています。伝統芸能一堂に集結、登米市20周年記念絆祭り、同実行委員会主催登米市絆祭りが7月27日28日の両日、波佐間町佐沼地区で開かれました。祭りは登米市が令和7年4月1日に市制施行20周年を迎えることから、本市のさらなる飛躍と市民主体で一体感のあるまちづくりを進めて次の世代へつないでいきたいという願いを込めて開催。和太鼓の演奏やよさこいの演舞などのほか、豊間秋祭りの出し、米川の水かぶり、長谷観世音虎舞などの市内6団体による伝統芸能パレードが催されました。28日には登米市佐沼夏祭りも開催され、みこしの行進や花火を見ようと多くの来場者でにぎわいました。これまで一堂に集うことがなかった市内各地の伝統芸能の数々に、沿道からは大きな拍手と歓声が上がりました。大勢の観客で盛り上がるパレードの写真が掲載されています。災害時の飲料水供給、県内の事業者と応援協定、災害時における飲料水供給に関する協定式が7月30日市役所で開かれました。今回市と協定を締結したのはウォーターネット仙台菅原光平代表取締役、ガス&ライフ菅原平活代表取締役社長、藤丸工業藤掛光一代表取締役の3社で、地震など大規模災害の発生により飲料水が不足した場合に市の要請に応じて優先的に供給するものとなっています。菅原平活社長は、災害時などに高品質のミネラルウォーターを安定して供給できるように体制を強化して、登米市の皆さんの健康と命を守り、防災力の向上に協力していきたいと話しました。協定式では熊谷盛弘市長と各社の代表者が協定書に署名し、市民の安全安心の確保に向けて連携の強化を誓いました。市長と3社の代表者の写真が掲載されています。高森ワールドカップパークゴルフで健康増進、高森パークゴルフ場を応援する友の会主催高森ワールドカップパークゴルフ大会は7月30日高森パークゴルフ場で開かれ、市内外から167人が参加し、優勝を目指して競い合いました。大会は参加者同士が交流と親睦を深めながら健康を増進することを目的に初の開催。女性の部で優勝した石越町の佐々木白子さんは、同じグループのメンバーに応援してもらえたおかげで優勝することができました。 次回も楽しみながらプレーしたいですと笑顔を見せていました。男性の部では美里町の阿部誠さんが優勝に輝きました。ボールを打つ軽快な音を響かせ、会話を楽しみながら爽やかな汗を流してプレーしている写真が掲載されています。第2回大会は11月22日に開催予定です。
市民の広場、寄り添い半世紀、豊里町、及川栄さん83歳、京子さん76歳。1969年昭和44年1月入籍。冗談言って互いに笑顔。出会ったきっかけは栄さん、お見合いだったんだけど、石巻の川開き祭りの時に紹介されて、そのまま一緒に花火を見ながら初デートしたんだよ。お互いの性格、夫婦円満のコツは。京子さん、専業農家で昔は農業が手作業だったから大変で、仕事中に厳しく言われてタンパラだなって思ったこともあるけど、今は冗談を言い合って笑ってるから楽しいよ。現在の楽しみは、栄さん、農業が好きだから今はいろんな野菜を育てるのが楽しいね。グランドゴルフとパークゴルフも好きだよ。京子さん、10年くらい前から始めたフラダンスかな。仲間同士で話をするのも楽しいんだよね。これからしたいこと、二人、今まで台湾や中国、香港に行ったけど、新型コロナの影響で最近旅行してないから、娘がいるアメリカに孫の顔を見に行きたいね。市民リレーエッセイ、豊里町及川咲さん。縁を大切に全力で挑戦。シルクロの京子さんからバトンを受け取りました。生まれも育ちも豊里町の及川咲です。この場所は小学生の時に豊里小スカイホークスの仲間たちと野球を頑張った豊里花の公園です。豊里小スカイホークス、登米市内の野球女子が集まったチーム TAG、 そして中学から始めたソフトボールで、たくさんの人から応援をもらい、とても素敵なご縁をいただきました。今は仙台市の高校に通っていて、ヒップホップダンスに夢中です。私は自分のやりたいことに全力で挑戦できる環境に恵まれていて、とても貴重な経験ができているなと感じています。将来的には看護師になりたいと考えているので、進学を目指しています。まずはしっかり勉強して看護師の資格を取り、大好きなダンスも続けていきたいと思っています。このありがたい環境に感謝しながら、目標に向かって全力で進んでいきたいです。来月号は豊里町の佐々木舞さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、豊里小4年服部壮太さん。世界で活躍する選手に。僕の夢はバスケットボールの選手になることです。小学2年生の頃にテレビでバスケットボールの試合を見て、とてもかっこいいと思いました。大きい選手がダンクシュートを決める姿がすごかったです。 NBA をテレビで見るようになって、憧れの選手もできました。僕は3年生からバスケットボール教室に通い始めました。思っていたよりもシュートや技の種類があることを知って、毎日家でもたくさん練習しています。
とても難しくて厳しく注意されることもあるので悔しくて泣くこともあります。でもどんなにたくさん注意されても僕はバスケットボールが大好きだから頑張れるし、その気持ちは誰にも負けません。今はまだまだ背が小さいしできないことも多いけれど、これからも練習を頑張っていつかは世界でプレーするバスケットボール選手になりたいです。我が家のアイドル木村レイル君、9ヶ月、2023年11月16日生まれ、波佐間町キエさんの次男。いつもニコニコな我が家のアイドル。お兄ちゃんと仲良く大きくなってほしいです。吉岡亮ちゃん8ヶ月、2023年12月14日生まれ、波佐間町愛香さんの長女。ハイハイできるようになったよ。これからも元気に育ってね。佐藤水ちゃん1歳、2022年9月15日生まれ、中田町圭介さんの長女。いちごが大好きなアイドル。パパとママにしてくれてありがとう。これからも楽しいこといっぱいしていこうね。山内厚志くん5ヶ月、2024年3月19日生まれ、豊里町智樹さんの長男。厚志くんが我が家に来てくれてパパとママは幸せです。これからの成長が楽しみです。4人の可愛いアイドルの写真が写っています。